おはようございます。ただいまから令和5年第5回弥彦村議会9月定例会を開会します。現在の出席議員は10名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布の通りでありますので、ご協力をお願いいたします。最初に日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、議長において5番丸山博史議員、6番古川七郎議員を指名します。次に日程第2、会期の決定についてを議題といたします。このことにつきましては、先般議会運営委員会が開催され協議いただいておりますので、その結果について委員長から報告をお願いいたします。小熊議会運営委員長。
報告いたします。去る8月24日に議会運営委員会を開催し、協議した結果、お手元に配布した、報告書の通り、令和5年第5回、弥彦村議会定例会の会期は、本日7日から、9月26日までの20日間と決定いたしました。以上であります。
お諮りいたします。ただいま議会運営委員長の報告のとおり、本定例会の会期は本日から9月26日までの20日間としたいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本定例会の会期は本日から26日までの20日間と決定しました。次に日程第3、村長から招集のご挨拶をお願いいたします。村長。
皆さんおはようございます。令和5年第5回、9月定例議会の開催をお願いしましたところ、議員各位にはご多忙のところ全員ご出席を賜りましたことを御礼を申し上げます。今年は新型ウイルスの5類移行により4年ぶりに灯籠祭りをはじめとする新しい試みを含め、各種イベントを盛況裏に終了させることができました。競輪事業においても順調な売り上げを確保しております。また7月30日からグループホームこいても解消し、9名の方は穏やかに生活をしていらっしゃいます。また来和弥彦は6月24日のオープン以来、来館者数の累計で2万人を超えております。改めて関係者の皆様に深く御礼を申し上げます。今後も弥彦村の子育て支援、定住人口の増加策はもちろん、にぎわいの創出からの交流人口、関係人口の増加など積極的に当たってまいります。また7月より各地区の区長、各役員との村政懇談会もスタートしており、11月までに全地区と村政の現況、地区の課題などしっかりと共有をしております。同じく7月には第1回の弥彦農業村民会議を行い、秋に2回目を予定しております。また入札制度審議会を開催いたしまし、県内すべての自治体の制度を調査し、審議会の意見書に基づき8月18日から新制度にてスタートをしているところでございます。 ここ数日若干朝晩の気温も下がってまいりますが、昨日は久しぶりのまとまった雨も降りましたけれども、この夏は気象庁発表によれば大変異常気象であったというふうに報道もされております。振り返りますと、弥彦村において7月21日の梅雨明け以降38日間連続して雨が降りませんでした。また30度以上の真夏日は46日間、中でも35度以上の猛暑日は8月3日以降24日間を記録するなど、おそらく統計開始以降記録的な酷暑でありました。幸い軽症が多かったとはいえ、熱中症に起因すると思われる救急搬送も燕弥彦管内では昨年の3倍、過去1位との報告であります。まだまだ残暑が厳しいとの予測もされており、防災減災の観点からも村民各位の健康維持のため、適時的確に注意喚起と情報発信に努めてまいります。先ほど申し上げましたけれども、特に8月のフェーン現象による高温と異常渇水は農作物に与える影響も非常に大きく、村の特産物である枝豆やぶどうの収量や品質、非常に大きな影響があったというふうに聞いております。村の主力でもある弥彦米をはじめとするコシヒカリの品質にどの程度の影響があるのか、今後の推移を注視するとともに、その対策についても検討していきたいというふうに考えております。本定例会には15案件提案をさせていただきました。何卒よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。以上です。
次に日程第4、議長からの諸般の報告でありますが、日程表により報告いたします。6月22日、弥彦村図書館、来は弥彦の竣工式に出席いたしました。弥彦神社の神事にのっとり、竣工式が行われ、来は弥彦の完成のお祝いと今後の発展をご祈念してまいりました。7月5日、6日、新潟県町村議会議長会に出席。会議のほかに、令和4年8月3日、4日と続いた記録的豪雨災害による被災地の復興状況を視察してまいりました。改めて被災された皆様にお見舞いを申し上げますとともに、自然災害対策の重要性を感じてまいりました。7月9日、国道289号バイパス仮称石上大橋下流橋等建設促進規制同盟会総決起大会に出席。国道289号バイパス石上大橋下流橋建設の早期着手と289号線接続関連のバイパスの整備促進等の総決起大会でありました。7月12日、県央基幹病院設置にかかる道路等環境整備促進規制同盟会、国土交通省議員会館国会議員事務所へ県央地区後市町村長議会議長とで整備促進の要望を行ってまいりました。9月19日、全国競輪主催地議会議長会甲信越西部会定期総会、全国競輪主催地議会議長会第132回定期総会に出席。改めて競輪事業の規模の大きさと主催地における役割の重要性を感じてまいりました。8月15日、弥彦村二十歳の集いに出席。新成人の皆様にお祝いとご期待を申し述べてまいりました。8月25日、国道289号線建設規制同盟会総会及び事業説明会に出席いたしました。昭和41年から 今年で58回目とのことで、新潟県、福島県の関係市町村長、議会議長が出席し、来賓として各県の関係国会議員、県議会議員を招き、佐藤信明会長のもと、令和5年度総会を行い、今後の工事完成の見通し等が報告されました。以上であります。次に、本日までに受理した陳情は、健康保険証の存続を求める陳情の1件であります。お手元に写しを配布いたしましたので、ご覧願います。次に、議会運営委員会委員長から、会期外の活動についての報告が議長宛に提出されております。委員長から報告をお願いいたします。それでは、小熊委員長。
それでは、閉会中の所掌事務調査について、弥彦村議会運営委員会委員長、小熊君氏、去る8月18日に、議会運営委員会所掌事務調査を行いましたので、ご報告申し上げます。この度の所掌事務調査では、燕市議会の、視察を行いました。視察は、タブレット端末を利用した、議会運営の、効率化など、議会機能の、向上を図ること、また映像発信により開かれた議会を目指し、見える化を図り、村民から議会への理解と関心を高めていただくことを目的として、タブレット端末導入及び議会映像発信に向け検討を行うため、燕市議会の取り組みについて、導入の経緯、効果と課題などを視察し、本村での議会デジタル化が円滑に行われるよう参考とするものであります。燕市議会では平成31年3月よりタブレット端末を議会運営に本格的に利用し、執行部からの刊行物、議会局からの連絡文書などをデータ発信することで、ペーパーレス化を図っておりました。映像発信については、平成25年よりインターネットで録画発信しており、現在は生発信を行っておりました。視察を得て、タブレット端末の利用は、ペーパーレス化の推進、情報伝達の迅速化及び、情報共有の円滑化が図れ、また議会中継は村民に注目をいただき、議会を分かりやすく伝えることができるため、これからの先進的な取り組み、これからの弥彦村議会でも検討すべきと感じました。今後は議会においても議会のデジタル化を進めるために、丸山博史議員と花井雄治議員を担当議員に定め、公文書の管理、利用ルール、セキュリティについてなどの検討も進める必要があるため、執行部とともに議会デジタル化に向け取り組んでいくことといたしまし、 以上で、閉会中の議会運営委員会の所掌事務調査の報告を終わります。以上であります。
次に競輪常任委員会委員長から会期外の活動についての報告が議長宛てに提出されております。委員長から報告をお願いいたします。それでは板倉競輪常任委員長。
はい、それでは閉会中の所管事務調査について報告をいたします。弥彦村競輪常任委員長板倉圭一であります。去る7月4日競輪常任委員会所管事務調査を行いましたので報告いたします。この度5月の改選により議員の顔ぶれも変わりましたので弥彦競輪場の視察を行いました。参加は競輪常任10名全員であります。当日は本庄開催の日でありましたが所長副所長から6月議会に提案された議案などについて現場を見ながら細かく説明いただきました。改めて内容と実態を確認することができまた自分の目で確認することの大切さも学べ大変有意義な視察になりました。競輪場はここ数年施設整備等を進め売上向上に取り組んでおりますが視察を得て他の施設および設備機器でも老朽化が進んでいるのが分かりました。これからも継続し適切な対応と施設維持コストの削減等課題解決を図り安定的な収入が図られるよう計画的な運営が必要であると感じました。以上で閉会中の競輪常任委員会の所管事務調査の報告を終わります。
次に広報広聴調査会委員長から調査会活動についての報告が議長宛に提出されております。委員長から報告をお願いいたします。それでは板倉委員長お願いいたします。
それでは委員派遣報告を行いたいと思います。広報広聴調査会の委員長をやっております板倉です。8月25日東京の全国町村議会会館において令和5年度町村議会広報クリニックに参加してまいりました。参加は広報広聴調査会4名全員であります。クリニックでは講師の長岡光弘氏より細かく議会代理の指導をしていただきました。後日反省会を行いその中で特に改善する必要があると感じたのは次の2点であります。1つ目、議会報告会の記事は実施したのみであったと。質問や答弁など実施内容を詳しく掲載するべきである。2点目です。ワンセンテンスが長い、もっと短くした方が良い、我々議員の話し方にも言えることでありますが、やはりこれは気をつけるべきであると感じました。今後、 この反省点を生かし、より一層村民から議会への理解を深めていただくためにも、誰にでも分かりやすく親しみやすい議会だより作成を目指して取り組んでまいります。以上、報告を終わります。
次に、監査委員から例月水筒検査の結果が議長宛に提出されております。事務局長をもって報告します。議会事務局長。
はい、議長。それではメインによりましてご報告いたします。監査委員からの例月水筒検査報告書の写しは議案書1ページから6ページにお示ししたるとおりでございます。報告は以上でございます。
これで諸般の報告を終わります。次に日程第5、村長から行政報告の申し出がありましたので、これを許可します。村長。
それでは行政報告をさせていただきます。お手元の資料の中でトピックをお話しご報告をさせていただきます。まず6月25日でございますけれども、100歳のお祝いということで、夜行豊江さんにお祝いをお持ちさせていただきました。とても元気でいらっしゃいました。それから7月3日でございますけれども、先ほどご報告いたしましたけれども、区長地区役員との意見交換会、創生懇談会でございますけれども、麓一区からスタートをさせていただきました。同じく5日水曜日でございますけれども、第1回の弥彦農業村民会議を実施をいたしました。その後9日でございますけれども、国道289号線バイパス仮称石神大橋下流橋等建設促進規制同盟会に出席をしてまいりました。それから12日でございますけれども、県央基幹病院設置に関わる道路等環境整備促進規制同盟中央要望ということでございまして、国土交通省、それから地元国会議員の皆様にお願いをしてまいったところでございます。14日ですけれども、100歳のお祝いで山岸にお住まいの立川光江さんにお祝いをお届けをしてまいりました。それから20日でございますけれども、弥彦の枝豆を東京大田市場において、副知事、それから新潟市長、中原新潟市長と一緒にですね、トップセールスをしてまいりました。7月24日はご承知のとおり弥彦灯籠祭りでございから始まり、3日間始まっております。その間、香川県琴平町長も表敬をされておられます。それから7月27日はグループホーム小池の竣工式、そして30日が開所式ということでございます。それから、100歳のお祝いで丸山姫さんにお祝いをお届けをしてまいったところであります。そして8月ですけれども、19日は、以前からやっておりました弥彦村枝豆祭りと、それから、商工会の、夏のイベントと合体した形で、にぎやかにやらせていただきました。それから8月24日でございますけれども、新潟自治会館においてです、北朝鮮による拉致問題に関する新潟県市町村長の会総会に出席をさせていただきました。以上が行政報告となります。
次に、日程第6、議案第57号令和4年度弥彦村一般会計歳入歳出決算認定についてから、日程第20、議案第71号弥彦村教育委員会委員の任命について についてまでの決算認定7案件、条例3案件、補正予算3案件、人事2案件、以上15案件を一括して議題といたします。これより提案者から提案説明を求めます。村長。
はい、それでは提案の説明をさせていただきます。令和5年第5回弥彦村議会、9月定例会の開会にあたり提案いたしました議案の要旨をご説明をさせていただきます。議案第57号令和4年度弥彦村一般会計歳入歳出決算認定により、議案第62号令和4年度弥彦村温泉事業特別会計歳入歳出決算認定までの決算6議案につきまして、地方自治法第233号第3項の規定により議会の認定に付するものであります。議案第63号令和4年度弥彦村下水道事業会計決算認定の公営企業会計決算第1議案につきましては、地方公営企業法第30条第4項の規定により議会の認定に付するものであります。議案第64号弥彦村個人番号カードの利用に関する条例の制定につきましては、個人番号カードの独自利用に伴い条例を制定するものであります。議案第65号弥彦村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例につきましては、個人番号カードの独自利用、スマートフォンを利用したコンビニでの印鑑登録証明書の交付のため所要の一部改正を行うものであります。議案第66号弥彦村手数料条例の一部を改正する条例につきましては、弥彦村印鑑の登録及び証明に関する条例に合わせて、印鑑登録証明書に時空を修正するため所要の一部改正を行うものであります。議案の第67号令和5年度弥彦村一般会計補正予算第5号につきましては、規定の歳入歳出の総額46億5530万9000円に歳入歳出それぞれ3億6207万9000円を追加し、総額を50億1738万8000円とするものでございます。歳入の主なものといたしましては、10巻地方交付税減4293万円、19巻繰越金2億9401万3000円、21巻損債9850万円、歳出な主なものといたしましては、2巻総務費、総務管理費1億37万6000円、4巻衛生費、保険衛生費3826万5000円、8巻土木費、道路橋梁費6292万9000円、9巻消防費2130万6000円、14巻予備費1億657万2000円などであります。第2条の地方債の補正につきましては、デジタル田園都市国家構想交付金事業費、消防施設整備事業費の変更に合わせて防災対策事業債の限度額を増額し、国から示された発行可能額が確定したことに伴い、臨時財政対策費を減額するものであります。議案第68号、令和5年度弥彦村介護保険特別会計補正予算第1号につきましては、規定の歳入歳出の総額8億9600万円に、歳入歳出それぞれ9046万9000円を追加し、総額を9億8646万9000円とするものでございます。歳入といたしましては、8巻繰越金9046万9000円、 歳出といたしましては、4館支出金3917万6000円、6館予備費5129万3000円であります。議案第69号、令和5年度弥彦村競輪事業会計、競輪事業特別会計補正予算第1号につきましては、規定の歳入歳出の総額261億円に歳入歳出それぞれ15億5995万3000円を追加し、総額を276億5995万3000円するものであります。歳入の主なものといたしましては、1館、競輪収入18億円、5館、繰り入れ金、現2億5000万円、歳出といたしましては、2館、競輪事業費15億5995万3000円であります。議案第70号、弥彦村監査委員の選任につきましては、現監査委員の高橋周英氏の任期が9月30日をもって満了となるため、再任につきましては、議会の同意を求めるものでございます。議案第71号、弥彦村教育委員会委員の任命につきましては、欠員となっております教育委員に富山直子氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。議案70号、議案第71号の人事案件につきましては、会期初日に採決いただきますようお願いを申し上げます。以上で9月定例会提案理由の説明を終わりますが、十分ご審議の上、ご承認いただけますようお願い申し上げます。令和5年9月7日、弥彦村長、本間義行。
ありがとうございました。以上で説明が終わりました。ただいまの15案件のうち、人事2案件を除く議案第57号から議案第69号までの13案件の説明に対し、質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。お諮りいたします。ただいま提案されました日程第6、議案第57号、令和4年度弥彦村一般会計歳入歳出決算認定についてから、日程第12、議案第63号、令和4年度弥彦村下水道事業会計決算認定についてまでの決算認定7案件については、9月20日開催の本会議、決算審査で審議することとし、日程第13、議案第64号、弥彦村個人番号カードの利用に関する条例の制定についてから、日程第18、議案第69号、令和5年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算第1号までの条例3案件、補正予算3案件については、お手元に配布しております委員会付託表のとおり、所管の委員会に付託することにいたします。次に、日程第19、議案第70号、弥彦村監査委員の選任についてを議題といたします。これより質疑に入ります。ご質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。日程第19、議案第70号、監査委員の選任については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって、議案第70号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。お諮りいたします。ただいま議題となっております、議案第70号については、 討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。これより採決を行います。お諮りいたします。議案第70号の監査委員の選任について、村長提案のとおり、高橋周英さんの選任に同意することに、賛成の方の起立を求めます。起立全員と認めます。したがって議案第70号の選任については原案のとおり同意することに決定しました。次に日程第20議案第71号弥彦村教育委員会委員の任命について議題といたします。これより質疑に入ります。質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。日程第20議案第71号弥彦村教育委員会委員の任命については会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第71号は委員会付託を省略することに決定しました。お諮りします。ただいま議題となっております議案第71号については討論を省略し直ちに採決したいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。これより採決を行います。お諮りします。議案第71号の教育委員会委員の任命について村長の提案のとおり富山直子さんの任命に同意することに賛成の方の起立を求めます。起立全員と認めます。したがって議案第71号の選任については原案のとおり同意することに決定しました。次に日程第21請願第3号私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため私学助成の増額拡充を求める意見書の採択を求める請願については、お手元に配布の委員会付託表のとおり所管の総分公算常任委員会に付託しましたので報告いたします。以上をもちまして本日の議事日程はすべて終了いたしました。次回は9月11日午前10時から再開いたします。本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でした。